東京ベイサイドラディオステーション Radio365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
マイポンのラジポンということで、皆様いかがお過ごしでしょうか。この番組は社会人アーティストマイポンによる大人がくすっと笑えるラジオを目指しておりますということで始まりました。いやー、今日はね、久しぶりにやってしまったんですよ。来る時にね、京浜東北線というやつに乗って新橋で乗り換えるつもりが、なんとお隣の浜松町に行ってしまったとね。空港に行く用もないのにでもね、今日久しぶりにやったのは、やっぱりね、移動してる時に音楽を聴いてるとあかんね。で、あとは考え事をしてるとダメですね。今日なんとなく今夜何食べようかなとか、つまらないことを考えてたんですけど、そしたら浜松町に行ってしまって、あれって景色違うぞっていうことに気がついたんですけど、これからね、年末にかかってきますので、ぼーっとすることのないようにちょっと気を引き締めていこうと思った次第でございます。ということで、ここでですね、番組からのお知らせをいきたいと思います。番組では皆さんからのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへコメントやいいねを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版レディオ365プレイヤーもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと番組にコメントを送るように変化しますので、そちらから送ってください。またですね、マイポンアットマークレディオ 365.net MAEPON アットマークレディオ 365.net、 こちらの方に送っていただいても構いません。皆さんからのご意見、ご感想、リクエスト、本当お願い、何でもいいです、ください。待ってます。ということで、じわじわと始めていきたいと思いますが、マイポンのラジポン、なんと今回で第99回本当によくぞここまでということで、お送りしたいと思います。今回のテーマは、じわりじわりと冬支度ということで、よろしくお願いします。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りします。今週のイットバッタ会議の時間だよということで、早速ですね、お題をいきたいと思います。今回のお題は、秋深し隣は何を焼く人ぞぞぞということで、やっぱね、秋はね、食欲だよ決まりだよということ で、最近私、焼くという作業に非常にハマっておりまして、今日はちょっとね、のっけからそんな話をしてみたいと思うんですけど、まあこの時期焼くといえばそりゃ焼き芋だよとか思うんですけどね、実はうちの非常に個人的な話なんですけど、魚焼きグリルが最近ちょっと使いやすくなったんですね。で、それからちょっとここ2年ぐらいいろんなものを焼いてるんですけど、去年の夏あたりからね、枝豆を焼いております。茹でないね、うちはもう。魚焼きグリルのところにホイルを敷いて、でそこにさや付きの枝豆さんをですね、ちょっとしばらく塩水に浸したやつが理想的なんですけど、それをバーッと敷いてですね、10分ぐらいで焼くと、外はちょっと焦げるんですけど、中は本当にホクホクと香ばしい、豆が良ければなお良い。すいません、特化物の豆しか買ってないんで、本当今度美味しい豆でやってみたいと思うんですけど、結構茹でるよりもなんか栄養価も高いらしいですよ。とある栄養に詳しいおばちゃんがテレビで言ってましたが、本当にこれはなかなか美味しいので、皆さんぜひ試してみてください。冬でもいいつまみになります。あとね、焼き芋ね、焼き芋はうちでやりますが、やっぱりその魚焼きグリルとかに放り込んで、なんていうんですかね、ちょっと丸いお芋というよりはちょっと長っぽそいお芋を選んで、そこをホイルでぐるぐる巻きにしてですね、焼くんですね結構きますよ。結構な時間焼くと本当に中がいい感じになってくるので、で よくね、あの電子レンジに入れる方いるんですけど、これ気をつけてくださいね。あの破裂することがあるの、芋が。本当にこれ気をつけて、であのちょっと火が出たりする恐れもあるので、あの丸ごとの調理の場合は気をつけてください。あのちょっと切るとかね、あのプツプツっとフォークとかで刺しちゃうとかね、いろいろとちょっとやって、怪我のないように、火事のないように、あの美味しい暮らしを楽しんでいただきたいと思うんですけど、あと今年ちょっと挑戦してみたいのが、栗を焼いてみようって。ただこいつもですね、丸ごと焼くとはぜるんですよ昔焚き火でしかやってなかったんですけど、これも気をつけないといけない。なので切れ目を入れて焼くって、ね、で他に何かないかなって言ったら、この間あの当番組最多出演数を誇ってるゆうじかみお先生が、ようこちゃん、私本当の名前ようこちゃんだから、ようこちゃんバナナ焼くと美味しいよって教えてくれて、今度やってみます。なんかね、皮のまんま焼くと外は黒くなっちゃうんだけど、中はすごい美味しいらしい。でもなんかあったかいバナナってなんかそそるな、個人的に。すごく自然な甘みでいいらしいですよ。で、あのバナナっていうのはやっぱあの暑いところの果物だから、体を冷やす作用があるんですって。でそれを温めて食べるということで、ちょっとね免疫効果が高まるっていうことも、なんか食の専門家的な方が言ってましたが、素直に聞いてみようかなと思うわけなんですけど、みんないろんなもの焼くんだよね。あのカステラとかさ、あの芋羊羹とか、まあ焼き芋が美味しいから芋羊羹焼いたらきっと美味しいだろうと思うんですけど、ちょっと甘みもついてるし、多分それが加わって美味しいんじゃないですかね。ちょっとあーやばいやばい、いろんなもの焼きそうな気がする。あとね、そうね、いろいろあるんだけれども、あのこの間あの子供のいる人に聞いたらば、ホットプレートであのこれ焼くって言わないね普通ね、スナック菓子をホットプレートであの保温状態にしてね、チリチリってやるんだって。そうするとあの一番のおすすめはじゃがりこらしいんですけど、あとカール、でもカールは関東圏じゃ売ってないからな、非常にあのレアなお菓子になってしまったので、あのもし見かけたらやってみたいなって思うんですけど、多分東京で見つけるのは無理だね、お取り寄せとかしないとね。焼くとはちょっと離れてしまいますが、あの一応主婦なのであのよくお惣菜とかで揚げ物とかを買ってきたりとかするんですけど、あれを最初私チンしてたんです、キッチンペーパーとか敷いて。でどうしてもべちゃっとなるのが本当に嫌で嫌でしょうがなくって、でこの間ちょっと一念発起して、今度はあのやっぱ魚焼きグリルの中に放り込んでみたのね、唐揚げとか。結構美味しかったです。あの息を吹き返しましたねカンバークみたいな感じで、あの、まあ、騙されたと思って、あんまりやりすぎると焦げるので、あの騙されたと思って様子見ながらチリチリチリチリやってみてください。結構ねあの美味しかったですまあなんか焼くから温めるっていうテーマにじわじわと変わっていきそうですけど、でも焼きバナナはやってみようかな、なんかそんな気がしてます。あの時々ね大量に買ってしまうことがあってあのなんでだろうね、ちょっと年のせいかな、あの買ってるのにまた買っちゃうってどういうことなのあとなんだっけな、グレープフルーツ焼くとうまいって言ってた人がいるけど、これはなんか賛否両論ありそうですね。もしあのやってみて美味しかったっていう人はこっそり耳打ちしてくださいああということでね、美味しいものを見つけてちょっと頑張って年を越えたいと思ってるわけですけど、なんたって今回は冬支度がテーマだからね、頑張って免疫つけていきましょう。ということで今週の井戸端会議のコーナーでした。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬。 この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編2019年11月3日後編12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ラジポンほろ酔いクラブ通信でございます。さて早速お題いきましょうかね。今回のお題は1ヶ月後に慌てないトゥードゥーリスト2019ということで、そうなのさ、ね、年末だ年末だなんて言ってますけど、なんかね予定がなくてもね気ぜわしくなるのはこれからの時期なんですよ。何があるってわけじゃないんだけれども、なんかざわざわざわざわ、まあ、世間もそうなのかもしれないですけど、やっぱその辺を抜かりなく過ごそうではないかということで、ちょっとね私なりにいろいろ考えてみたよということで参考になればいいですけれども、ちょっとまあぶちかましてみたいと思いますが、そうですね、まず私自身もそうなんですけれども、ちょっとここそうだな 1,2 週間ぐらいで来年の卓上カレンダーでいいのでカレンダーと、まあ、手帳を手に入れようと思っているんです。でそこにまず来年の2020年、あの大まかなアバウトな予定を立てるのね。あのそれこそあの季節ベースでなんか春はこうだとか夏はああだとか、そんな感じでやっていくと、あのちょっとね少しだけど、それがね叶う叶わないはまた別の問題なんです。あの一応このあたりに、ね、どうしようかなっていうのをちょっと巡らしてみる、ちょっとそれをやってみようかななんていうふうに思っているわけなんです。でもただでさえ気ぜわしいのよ。まあ私の場合はそうだね、まあ年内は何日まで仕事やってとかいろんなのがあって、じゃあその間にまあこの間ちょっと年賀状的なものをまあオーダーしまして、でまあなんていうのこれ宛名まで業者に頼んじゃうとえらい高くつくので、しこしこ書くためにどうやらそろそろ来るみたいですよ。それをちょっとね去年はうち夢中だったんですけど、やっぱ夢中はがきを私150枚くらい手書きしたけど結構きつかったのさ。でちょっとそのあれもあって教訓が生きていて、ちょっと今回はちょっと早めに取り寄せて、もう書ける時に書いてしまい作戦ですね。もうなんか家事の合間にというか家にいる時間にちょっとやれることはやっちゃおう。でなんか一つその辺のところが終わってくれると一つ気が楽になるので、ちょっと今回はこれをやろうかな。あとねやっぱ年末になるとね、なんかねやっぱりね、あの親戚のガキにちょっと言っちゃいけないんだ、親戚のお子様方に差し上げるお年玉の準備とかいろいろなんかね雑多なことが増えてくるので、その時に慌てないようにもう今からコツコツ小さなものを貯めとくねもうどうせね年末になれば銀行も混むしね、なあんまりいいことないのですよ。で、あこれだけ準備するのに間違えちゃったとかね、結構いろんなことがあるんだよね。だから今のうちにそうだな11月ぐらいのうちからなんか あれしとこうこれしとこうっていう。で今一つ私が決めているのは、年末から年始にかけてとにかくマイポンお疲れさんと、お前は今年よくやったよということで、何かなんて言うんですかね、まあ、ご褒美的なご馳走をちょっとお正月に食べれるやつを準備しようかなっていうふうに思っています。こういうことは結構ワクワクするんでね、何すっかなとかね、カニにすっかなとかね、ちょっとおせち張り込んじゃうかなとかね、いろいろね、まあ言ったってたかが知れてるんですけど1000円ぐらいしか違わないさまあね、でもほらそういうなんか何があるってわけじゃないけど、よしちょっとやってみるかっていうことがあると、なんかこう気持ちが上がるじゃないですか。だからね、掃除とかもね、ああやらなくちゃって思うと落ちるけど、なんかあまた今年もガンガンできなかったとか思うんだけど、ちょっとでも模様替えできたらよしということで、もう今年の誇りが今年払えればいいやぐらいな感じで、まあ仕事しながらやってる人もいるだろうしね、勉強しながら働いてやってる人もいるかもしれないし、そのあたりのところは本当ライフスタイルに合わせてやっていくのがいいんじゃないかななんて、そんな風に思うわけでございます。でもう一つ考えてるのが、私は今ね手帳派なんですよ。どちらかというと皆さん結構スマホの中に スケジュールとか入れてる人いるんですけど、未だに手帳派で、あのそこにね必ず書いていることがあって、あの例えば今年本当に残念なんだけど、ご家族を亡くされたお友達がいたりとか、まあ、私も去年母を亡くしましたけど、やっぱそういう時にね、ちょっとしたね、何をしてくれるとか、どんなことを言ってくれるじゃないかと、ちょっとしたやっぱり心遣いがね、すごい嬉しかったことをすごい去年感じたので、あのね、気になる人には自分から会いに行く、もうこの人ちょっと今年は絶対会っとこうっていう人にはもう自分から足を運んでアポを取って会いに行く、もう年内中にね。でどうしても会えないけど気になる人にはお手紙を書いたりとか、ちょっとしたちょっと贈り物をしたりとか、何かちょっとあのやっておこうかなっていう風に思ってます。なんかね、本当にねぽっかり穴が開いちゃって寂しい時にね、はがき一枚でももらったらね、私は結構元気づけられました。で中にはあのご飯に誘ってくれた人とかもいてね、なんかすごいありがたくて、でも本当に私が嬉しかったのは、そのご飯を誘ってくれた人っていうのは、あのちょうど私が母を亡くしたその年の1月にご主人を亡くしてる子だったんですよね。だから、あなんかね、あの家族を亡くしたっていうところの、そのなんか奥底のところのこの、あなんかちょっと寄り添えるよ、分かるよっていうところをなんかお互いに感じることができた。この人は本当になんて器の大きい人なんだろうなと本当思いました。もうそういう人にいろいろとこう教わりながら、自分がやってもらって嬉しかったことをね、誰かにやれる、スマートにね、恩着せがましくなくやれる人になれたらいいなっていうふうに思っている今日この頃でございます。またですね、ラジポンもありがたいことに次回で100回を迎えますので、これからちょっと100回記念で、あのラジポンゆかりのゲスト様に、あの大変恐縮ですけど、また登場を願ってあの賑やかにね、あのラジポンもお送りしていきたいというふうに思ってますので、どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。ということで、ここで曲をお送りしたいと思います。ではマイポンでバイバイ、おやすみ。のはマイポンでバイバイおやすみでした。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
参りました。マイポンのラジポン、いかがだったでしょうか。今回はじわりじわりと冬支度ということでお送りしました。今週の井戸端会議では、秋深し隣は何を焼く人ぞということで、いろいろ焼くものをご紹介してみました。ラジポンほろ酔いクラブ通信の方では、1ヶ月後に慌てないトゥードゥーリスト2019ということで、今からやっとくとこれまたね いんではないかということをつらつらとお送りしてみましたが、まあなんかちょっとね、参考になってくれたら嬉しいと思います。まあそう言いながらね、実は私もやんなきゃと自分で言った手前思っているわけなんですけど、まだねやり残してることがあるんだね。これがまたね、で何があるわけじゃないけど、本当なんかなんていうんですかね、本当気ぜわしいね。だからまあ、今日もそうですけど、ちょっと時間に余裕を持って動こうということをね、なんかつくづく感じます。電車ね、1本2本の乗り遅れたところで余裕のよっちゃんで来れるぐらいな感じで行きたいと思います。今日は久しぶりに湾岸警察署の前をタカタカタカタカ走ってましたけど、ね、ちょっと来月からはもうちょっと余裕を持った前ポンで行ってみたいと、このように思うわけでございます。さて、本当に私事で恐縮ですが、マイポンのラジポン、ついに次回で100回を迎えます。100回にふさわしいゲストを今回ちょっとお呼びしてますけど、本当にふさわしいかどうかよくわかんないけど、まあ熱い女ですよ本当に。でも本当に私のことをね、いつも本当に理解して、なかなか会えなくてもエールを送ってくれるという熱い子なので、またいろいろと先生方にも出ていただくべく、今水面下でちょやっているところなんですけれども、まあラジポンにゆかりな方に出ていただけたら嬉しいなということと、あとこれからのラジポンを支えていただける方にも出ていただけたら嬉しいなっていうことで、いろんな感じで、絡んでいただこうというふうに実は密かに目論んでおります。なのでどうぞ皆様お楽しみにしてくださいませ。さて、急に冷え込んでくるようですね。体調崩さないように、私の職場の病院でも今インフルエンザが大発生しております。非常に後になってもらうの非常に嫌なので、気をつけたいと思います。皆さんもどうぞ気をつけてくださいませ。それではお時間でございます。また次回元気にお会いしたいと思います。マイポンのラジポン第99回放送、じわりじわりと冬支度、お相手は社会人アーティストのマイポンでした。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りしました。最後に鼻息でさ、言葉が途切れるわけさ。そんなわけで皆様お元気で、バイバイ。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.